どうぞ今日もヨハネの福音書の8章をお開きください。ヨハネの福音書の8章、特に今日41節の後半のところから御言葉を見てまいります。数週間にわたって私たちはこのヨハネの8章を学んでいます。主イエスキリストは信じたと主張する者たちの信仰が本物でないことを彼らに語ってこられました。なんでイエス様はこのことを彼らに語り続けておられるのか。それは救いはその人の永遠に関わることであり、死んでからではどんなに後悔しようと悔い改めようと救いを得ることができないからです。この救いというのはその人が生きている間にしなければならない最も大切な選択だからです。ですから御言葉を見ているとイエス様は繰り返し繰り返し繰り返し罪人たちに救いへの招きを与えていらっしゃる。主イエスキリストの御業を目撃しその教えを実際に耳にしたユダヤ人たちはイエスを信じたと御言葉は言います。しかし彼らはそのように告白はしていましたけれども本当は救いに預かっていなかったって。そこで主は救われていないことの証拠を挙げてこの人々を本当の救いへと導いてらっしゃった。それを我々繰り返し見てきたわけです。なぜあなたたちが救われていないのかって三つの証拠を挙げられました。あなたたちは救いの必要性を感じてないって、私たちは大丈夫だって、我々みんな救いが必要なんだと、この罪から罪の呪いから永遠の滅びから自由にされることが必要なんだと、イエス様はそのことをお話になった。あなたたちには救いが必要だって。救われていないのはあなたたちがその必要性を感じていないことが明らかにするって。二つ目の証拠として挙げられたのは彼らはイエス様を信じたと言いながらそれとそれ以前と全く同じように生活をしてたからです。罪の中を歩み続けていた。だからだって。そして3つ目に挙げた証拠は主イエスキリストにあなたたちは敵対しているということをイエス様はおっしゃいました。信じるどころか私を殺そうとしているんだと。こういった証拠を持ってイエス様はあなたたちは確かに告白はしているかもしれないけれども本当は救われていないんだと、あなたたちは本当の弟子ではないんだとイエス様がお話になった時にこのユダヤ人たちはイエス様に反論します。私たちの父はアブラハムですって。そこでイエス様はその反論を聞いて、いやいやあなたたちの父はアブラハム、確かに血筋から言うならばそうだけれども霊的においてはアブラハムの子供ではないんだと。だってアブラハムが神に対して成したその信仰の御業とあなたたちがやっていることは全く相反するものだと、そのようにしてイエス様は彼らの反論を退けるわけです。一つ考えなきゃいけないのはどうして彼らがこういった反論をしたかというと、彼らは自分たちの父がアブラハムだということが自分たちの救いの根拠であったということでしょ。我々はアブラハムの子孫だから神がアブラハムを祝したように私たちも同じように祝されるんだと。イエス様がおっしゃるのは確かにあなたたちはアブラハムの子孫だけれども人間的に言えば、でもあなたたち一人一人がこの神様と直接つながっていなきゃいけないんだということをおっしゃったわけです。ですから肉体的にはそうかもしれない、民族的にはそうかもしれない、地質的にはそうかもしれないけど信仰的にはあなたたちは全く信仰の父アブラハムから見れば相反する存在であることをおっしゃったわけです。すると彼らはまた 反論をするわけで、それがこの41節の後半から今日我々見ていくところに記されています。ご覧くださいます。私たちは不貧困によって生まれたものではありません。私たちには一人の父、神があります。これが彼らが行った二つ目の反論です。何を彼らがしたのか。このユダヤ人がやったことは何かというと、自分たちの清さを主張するわけです。我々は清いんですと。私たちは不貧困によって生まれたものではないと。つまり彼らがしたことは、自分たち以外の人々と自分たちを比較して自分たちの清さを自負してたわけです。というのは、この不貧困という言葉は性的不道徳の話です。なんで彼らがこういうことを言ったのかっていうと、おそらく異邦人たちと自分たちを比較したんでしょう。特にあのサマリアの人々でしょう。異邦人の血が混ざってて、異教の影響を受けていた彼らと比べて、私たちは清いんです。異邦人の血が混ざっていませんって。我々は彼らとは違ってそういった異教を受け入れていませんと。またひょっとしたら彼らはこのイエス様との話です、彼らはイエス・キリストのことを指してそう言ったのかもしれない。イエス様の誕生を我々覚えると、マリアは聖霊によって身ごもったのであってヨセフではなかったと。ですから、あなたはどうなんですかと彼ら思ったかもしれない、ね、マリアとヨセフの子でいながら、確かに神がマリアを使ってイエスをこの世にお送りになったわけですが、人間はいろんなことを考えるわけであって、ひょっとしたらそういう思いがあってこのようなことをイエス様におっしゃったのかもしれない。でもいずれにしろ、このユダヤ人たちが主張したことは、我々は周りの多くの人々たちのように不貧困によって生まれたものじゃないと、我々は清い存在であると、そのことを彼らは主張しました。そこで主は何をなさったかというと、彼らの対応が本物の弟子でないこと、清いと言っている彼らが実は罪に汚れていること、救いに預かっていないということを改めてここで彼に教えるんです。今から私たちはその4つのことを見ていきます。イエス様はここでどうしてこのユダヤ人たちが、信じたと言っているユダヤ人が、今でも彼らがサタンの子であるのか、4つの証拠を挙げていきます。今から我々それを見ていくんですが、言い換えたらこういうことですよね。これらがサタンの子供である証拠であるということは、これらを見ることによって、じゃあ神の子供はどういう人なのか、そのことも見ることができるということです。サタンの子供たちの特徴を見ることによって、自分がそうでなければあなたは神の子供だということです。そうですね、皆さん、どちらかなんですもん。ですから、おそらく信仰者である皆さんにとっても、あなたの信仰を吟味するのに非常に役立つことだと思います。ですからぜひ注意してご覧ください。まず42節から47節のところに、その4つの証拠が記されています。まず1つ目の、イエス様がおっしゃるんです。あなたたちがサタンの子供であることの1つ目の証拠っていうのは、あなたたちは主イエスキリストを愛していないと言ってます。42節のところ、イエスは言われた、神がもしあなた方の父であるなら、あなた方は私を愛するはずだ。なぜなら私は神から出てここに出てきてここにいるからです。私は自分で来たのではなく、神が私を使わしたのです。本当の弟子である証拠は何かって、それはイエス・キリストを愛しているということだって。ご自分にぜひ問いかけてみてください。私は主イエス・キリストを心から愛しているのかどうかです。この世のいかなるものよりも愛しているのかどうかです。神が父である人の条件というものをイエス様はここで記されたんです。神様が自分の父である人、つまりクリスチャンでしょ、本当の弟子でしょ、その人の条件、 それがここに記されているわけで、その条件というのは主を愛するということです。何者よりも自分よりもイエス様を愛しているかどうかって。でそのことを御言葉は我々に教えてくれます。このヨハネ自身もこう言ってます。イエスがキリストであると信じる者は誰でも神によって生まれたのです。産んでくださった方を愛する者というふうに書いています。お聞きになりました皆さん。イエス様を信じている者は誰でも産んでくださった方、救ってくださった方、つまり神を愛する者である。ヨハネ第一の手紙の5章の一節のところです。ヤコブもこう言います。神はこの世の貧しい人たちを選んで信仰に富むものとし、神を愛する者に約束されている御国を相続する者とされたと書いています、ね、神はこの世の貧しい人たちを選んで信仰に富むものとしてくださった救いの話です。そしてこう言うんです。神を愛する者に約束されている御国を相続する。救われた者たち、御国を相続する者たち、どういう人か。神を愛する者って。パウロもこう言います。今のはヤコブの2章の5節ですが、パウロもローマ人の手紙の8章のよく皆さんご存知のあの28節の中で、神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためにはって。お分かりになりました皆さん。神を愛する人々、その説明をパウロがしてくれます。すなわちどういう人か。神のご計画に従って召された、つまり神が救いへと導かれた人々、その人たちのことはパウロの言葉によれば神を愛する人々だと言っています。ですからヨハネも言ってるし、ヤコブも教えてるし、パウロも教えてます。クリスチャンの特徴は何かって。神を愛する者たちだ。ペテロもそのことを我々に教えるわけであって、あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しておりって。彼も同じように救われた人々、本物の弟子の特徴は神を愛するって。ちょっと皆さん思い出しません？ペテロがイエス様を知らないと3度否定した後、主イエス・キリストはペテロの前に現れました。ご存知でしょ皆さん。ヨハネの福音書の21章の話です。イエス様がそこでこのペテロに問いかけたこと、ちょっと思い出してください。ヨハネの子シモン、あなたはこの人以上に私を愛しますかと問われた。ペテロの答えは何でした？はい、主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知ですって。大変な罪を犯してしまったペテロ、愛する主を3度も否んだ。だからといって彼の中にイエス様に対する愛が消えたのかというと、そうじゃなかった。非常にプライド高かった、自信家だったペテロが神によって謙虚にされたんです。彼の心の中には神への愛は消えていなかった。彼の中にこの神様への愛がありました。ですから救われている人たちというのは主イエスキリストを心から愛している者たちです。イエス様が自分にとって最も大切な存在であり、この方を傷つけることが一番私たちにとって辛いことで悲しいことであり、この方が喜ばれることを喜んでしていこうって。我々人間の間の愛でもそうじゃないですか。愛っていうのはその愛する人の最善をなそうとしますでしょ。愛する人がいたらその人を傷つけることって一番悲しいことじゃないですか。神を愛する人々っていうのはこの愛する神が悲しまれることをしたくないって。愛するゆえにこの方が喜ばれることをしていこうって。イエス様がおっしゃるのは、あなたたちは、このユダヤ人に言うんです。あなたたちの態度はそれとは全く異なるものであるって。 イエス様がおっしゃったように、もしあなた方の父である、神がもしあなたたちの父であるなら、あなたたちは私を愛するはずだって。イエス様はこうおっしゃいました。もしあなたたちが私を愛していないという現実を見るならば、あなたたちがこの救いに預かっていない、だって救われた人たちというのは神を愛するものであると。イエス様に関してこんなことを主がおっしゃっていることを皆さん見てくださいます。42節に、神がもしあなた方の父であるなら、あなた方は私を愛するはずですと。お気づきになります皆さん、イエス様はご自分を神と同等にされてますでしょ、ね、救われた者たちは神を愛するんです。イエス様がおっしゃったんです。もしあなたたちが救われてるんだったら私を愛するはずだって。ですからイエス様はここで明確にこの人たちに改めてご自分が誰であるかはっきりとおっしゃってます。神だって。そしてその証拠を挙げてるんです。なぜならと接続詞が続きます。私は神から出てきてここにいるからですって。この最初の私は神から出てここにいるというのは、イエス様は父なる神と共におられた方であるということを言ってるんです。神のところから出てきたんだということは、神のところにいらっしゃったんです彼は。思い出しません？ヨハネの一章の一節に、言葉は神と共にあったんです。ですからこの神であるイエス様はその父なる神と共にいらっしゃったと。はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であったわけでしょ。イエス様が父なる神と共にいらっしゃったこと、だからイエス様は私は神から出てここに来たんだということをおっしゃった。またこうもおっしゃってます。私は自分で来たのではなく、神が私を使わしたのですって。父なる神によってこの世に送られたお方であるということを言ってます。父なる神が私をこの地上に送ったんだと。さっきも見たように神と共におられた言葉が人となってこの世に来てくださったわけでしょ。言葉は人となって私たちの間に住まわれたって、ヨハネの一章の14節のところです。だからこの方はインマヌエルと呼ばれたんです。マタイの福音書の一章の23節に、あのイザヤ書の7章の14節の御言葉が引用されています。説明するまでもありませんでしょう。皆さんよく存知です。男の子を産むという話です。その名をインマヌエルと名付けなさいって。インマヌエルは何でした？どういう意味でした？神は私たちと共におられるって。何を意味しているのかって、創造主なる神が今私たち人間の間に来てくださって、私たちのうちに住んでくださった、人となられたという話です。イエス様そのお話をなさってるんです。私は神と共にいて、そして私はこの世に使わされてきた、人としてこの世に生まれたんだと。人となられた神だということをイエス様はおっしゃったんです。だからあなたたちは神である私を愛するどころか私を殺そうとしてる。それは救われている人の態度ではないって。もう一箇所だけ見てくださいます。この同じ8章なんですが、8章の49節、イエスは答えられた。私は悪霊に疲れてはいません。私は父を敬っています。しかしあなた方は私を癒しめていますって書いてます。ご覧になります、49節のところに。この癒しめるっていう言葉です。この動詞も思いとか言葉とか行為で名誉を汚すとか恥ずかしめるという意味があります。新約聖書の中に7回出てくる言葉です。 4回は恥ずかしめるというふうに訳されているし、1回は癒しめると、ここですけれども、またあと1回は侮るとか、もう1回は軽蔑するという意味です。ということは、このユダヤ人たちがイエス様にとった態度を、この言葉を表してますでしょ。敬ってないんです、この神である方を。人としてこのようにお生まれになった方を敬っていない。かえって彼らは彼を侮り、軽蔑し、そして彼を恥ずかしめてるって。これがあなたたちの態度でしょうって。だから救われていないんだということをイエス様おっしゃった。2つ目の証拠です。43節と44節のところに、2つ目の彼らが救われていない、サタンの子供であることの証拠としてイエス様が挙げられたのは、真理を理解していないということです。彼らは真理を理解することはできないと。イエス様43節に、あなた方はなぜ私の話していることがわからないのでしょうと。なぜ私の話していることがわからないんでしょうって。イエス様が語っていらっしゃる真理を彼らは理解できていません。で、その理由がその後に記されているのに、皆さんお気づきになりました？それはと続きます。理由を説明しています。あなた方が私の言葉に耳を傾けることができないからですって。耳を傾ける、これは理解するという意味があります。また何かを行う能力という意味です。これつまり、このユダヤ人たちは神様のイエス様のお口からその真理を聞いていたけれども、悲しいことに彼らにはそれを理解するその能力がない。イエス様のその語られる真理を聞いても聞いてもそれを理解するだけの力がないんだって。だから皆さんね、今救われていらっしゃる皆さんは福音のメッセージを耳にすると喜ばれるはずです。感謝されるはずです。イエス様があなたのために死んでよみがえってくださった、そして救いを完成してくださった、感謝なさるはずです。でもみんながみんな感謝するわけじゃないでしょ。パウロが言うように、生まれながらの人間は神の御霊に属することを受け入れません。それは彼には愚かなことだからですって。コリント第1の手紙の2章の14節のところで、ある人々はこの神様の素晴らしい救いを聞いても愚かなことにしか思えないって。イエス様の十字架の話を聞いてもそれに感謝を捧げることもないって。ちょっとテモテ第2の手紙の、テモテ第2の手紙の2章、ごめんなさい、3章開けてくださいます。パウロはここでよく皆様ご存知のように最後の遺言だと言われているわけですけれども、このテモテ第2の手紙の3章の中で終わりの日についてパウロは語っています。終わりの日です。どんなことが起こるのかということが書かれています。一節に、ですから終わりの日には困難な時代がやってくることをよく承知しておきなさいと、そのように記したパウロ、特に7節ご覧くださいます。いつも学んではいるが、いつになっても真理を知ることのできない者たちだと書いています、ね、救われていない人たちの特徴です。終わりの時代は大変な時代になるということがこの2節からずっと記されている、ね、そしてどんどん悪がはびこって、ご説ご覧くださいます。見えるところは経験であってもその実を否定するものになるって、こういう人々を避けなさいって、自称キリスト者たちがいっぱい出てくるんです。多くの人たちが惑わすんです。6節にも、こういう人々の中には家に入り込み愚かな女たちをたぶらかしている者がいます。その女たちはさまざまな情欲に引き回されて罪に罪を重ね、 いつも学んではいるが、いつになっても真理を知ることのできない者たちだ、ね、見えるところは経験でありながら実はそうでない者たちがたくさん出てきて、彼らがやっていることは何かというと、こうして彼らは人々を惑わし続けるし、人々が罪に陥ること、率先して行っているって。救われてない人たちの特徴というのは、いつも学んではいるが、いつになっても真理を知ることのできないと書いています。この真理を知るというのは救われるという話です。ですから御言葉が言っていることをちょっと整理すると、こういうことでしょう。皆さん、ある人々は真理を聞いてもそれを理解するその力がないって、その能力がないって、彼らにしてみたらこの素晴らしい救いも愚かな話のように思えてしまう、ね、彼らは学んではいるけれども、いつになっても真理を知ることがないって、ね、なんでこんなことが記されているかって、皆さんが、じゃあ真理を知っている皆さんがそういう人々に比べてIQ が高いのかって、違うでしょ。じゃあなぜあなたは真理を知り、ある人々は真理を知らないのか。なぜあなたは真理を喜び、彼らは真理を愚かなものとして退けるのかって、それはすべて神の助けによってなされた御業だということです。いいです。今あなたがこうして本当の真理を知ることができたのか、理解することができたのは、それは神ご自身があなたを助けてくださったからです。残念ながら生まれながらの誰も自分のその能力でもって神の真理を知ることはできないんです。ですからさっきお読みしたコリント第一の手紙2章の14節の後半にこうあります、ね、生まれながらの人間は神の御霊に属することを受け入れません、それらは彼らには愚かなことだからです。そして続きます、またそれを悟ることができませんって、なぜなら御霊のことは御霊によってわきまえるものだからです。つまり神のことは神が明らかにしてくださるし、神がそれを悟らせてくださるんだとパウロは教えるんです。こういうことをパウロは言わんとしてるんです。例えば私たちはこうして日本語で話をしたら、聞いてる内容が理解できないわけじゃありませんでしょ。言ってる言葉は理解できるんです。そうですよね。もしここで例えば外国語で話し始めたら、何言ってる全然わかんないわって、でも私たちはこうして共通の言葉を持って話をする以上、言ってることはわかるんです、ね、じゃあ言ってることはわかるんだけれども、理解できたかできていないかっていうのはその結果によって明らかなんです。本当に心から理解できた人はそれを真理を聞くだけじゃない、その真理を喜び感謝するんです。そうでしょう。皆さん、福音のメッセージを聞いてアーメンと言ってる人たちがいるし、愚かなことだと思ってる人たちがいるんです。お互いに言われた内容が理解できなかったのかと、言ってることは分かったんです。でもある人たちはそれを聞いて感謝し、ある人たちはそれを聞いて愚かなこととするんです。言われたことが理解できなかったんじゃ、理解したんです、言ってることは分かったんです、でもそれを心から悟ることはなかったんです。なぜならその心から悟るというのは神様がなしてくださる御業だからです。そうパウロは言ったんです。悟ることができないんだって、聖霊なる神様が働いてその悟りを与えてくださったから、私たちはそれを心から受け入れて感謝するものへとなったんです。ぜひそのことを覚えてください皆さん、ね、私たちはこの救い預かってない人に比べて優れてんじゃないんです。神の一方的な憐れみによって、神がこの聞いてきた真理を悟ることができ、その真理を喜んで受け入れ感謝するものへと生まれ変わらせてくださったんです。これが救いの御業なんです。 じゃあそうでない人はって、彼らも聞いてはいるんです。言ってる内容は頭で理解できるんです。そこには責任が生じます。そして一つだけ付け加えるとしたら、皆さんね、もし真理を心から求めようとするならば、神様それを明らかにしてくださる。もちろん今見てきているのは、神が働かないと真理に至らないという話をしています。でも同時に人間には、神のメッセージを聞いたときにそれに対するどのような選択をするのかという責任もあるんです。だから皆さんにイエス様を信じなさいって勧めるんです。私たち言いませんでしょ、主が働いてくださってこの真理を悟った人は、ね、この救いに預かります、悟ってない人は残念ですけども救いに預かりませんなんて。確かにそれは聖書が教えていることです。そうして私たちは救われたんです。でも御言葉が教えるように、我々は全ての人たちに神に代わって懇願するんです。この救いを受け入れなさいって。ですから神様の御業と人間の責任というものが常に表裏一体として存在しているんです。私はイエス様は信じませんでした、その責任は神にありますとは誰も言えないんです。聞いたことに対してどのような選択をするのかという責任は聞いたものに生じているんです。聞いてなくても神のお作りになった自然界を見るときに、そこに責任は生じるんです。このすべてお作りになった神を受け入れるのかどうかという責任です。しかし確かに御言葉を見たときに、今クリスチャンであるあなたが、この真理を喜んでいるあなたが、今それを喜んでいるのは、神があなたのうちに働いてその真理を悟らせてくださったからだって。だから私たちはこの神様を心から褒めたたえるんです。感謝しますって神様。でもう一つ、今のことをぜひ頭に入れていただきたいんですけども、パウロが我々に繰り返し教えてくれている今メッセージで、そのことを頭に入れながらこの44節見ていただきたいんですが、44節でイエス様が彼らがその真理を受け入れない理由として挙げている、その理由というのはサタンの妨げの話でしょ、ね、今あえてこの説明をしたのはなぜかっていうと、我々の不信仰の責任を全部サタンに持っていくことはできないということです。だからなんです。皆さんが御言葉をお聞きになってそれを実践するかどうかという責任が生じました。それに従わないときにサタンがみんな悪いんですとは言えないんです、ね、それはあなた自身が決めることなんです。あなたの選択でしょ。だから私たちはその両方を理解してなきゃいけない。で、44節をご覧いただきますと、イエス様は確かにここでサタンが妨げをなしているんだということを挙げてらっしゃる。44節見てくださいます。あなた方はあなた方の地で悪魔から出たものであって、あなた方の地の欲望を成し遂げたいと願っているのです。悪魔は初めから人殺しであり、真理に立ってはいません。彼のうちには真理がないからです。彼が偽りを言うときは自分にふさわしい話し方をしているのです。なぜなら彼は偽り者であり、また偽りの地であるからです。サタンはどんな存在なのか、3つの特徴を挙げてますでしょ。初めから人殺しであったって、あのアダムとエヴァに働いたのはサタンだったでしょ。サタンによって死が持ち込まれました、人類に。肉体的な死であり、また霊的な死が持ち込まれましたよね。神はアダムとそのエヴァに対して、あなたはそのどの木からでも思いのまま食べてよいとおっしゃった。しかし善悪の知識の木からは取って食べてはならないと、それを取って食べるとき、あなたは必ず死ぬと言われた。自由意志を持っていたアダムとエヴァは自らの意志を持って誤った選択をしました。でもそのようにそそのかして彼らが罪に至るようにと働いたのは確かにサタンでした。彼らが罪を犯すことによって死が人類に入り込んだと。それが証拠に同じ創世記の3章の19節のところには、 罪を犯したアダムに対して、あなたは顔に汗を流して糧を得、ついにあなたは土に帰るって、土に帰るということを言っています。死の話です。肉体的な、それまでは死がなかったんです。罪を犯すことによって死ぬものになったんです。肉体的に、同時に罪を犯すことによって霊的にも死んだんです。命の源である神様との関係が罪によって切れてしまったために霊的に死んだんです。だから霊的に生き返ることが必要なんです。そして皆さんはこの救いによって霊的に生き返ったんです。ですからこうして主はサタンというのは人殺しであるって、ひょっとしたらこの言葉の中にはあのカインがアベルを殺したことも含まれてたかもしれない。アダムとエヴァから生まれた最初の子供たちが何をしたのか、兄が弟を殺すということが起こりました。ですからこのように初めから人殺しであると、死をもたらしたアダムとエヴァを殺したのはこのサタンだと、それでこのようにイエス様はおっしゃっています。二つ目にサタンの特徴というのは真理に立っていないと書いています。真理に立ってはいませんって、つまり彼の中には真理がないということです。全く逆説的に見たときに、真理に立っている人はどういう人かというと、真理を知っているだけじゃなくてその真理に従って生きている人でしょ。その人が行うこともそうだし、その方が語ることも真理です。まさにこの人は真理に立っている人だって。サタンは創造主なる神に対して罪を犯したとき、神の真理によってではなくて自分の思いに沿って生きることをおそらく決めた。思い出してください皆さん、サタンの最初の罪は何だったか。いや、創造物の中で最初に犯したその罪ですけれども、彼は意図を高き方のようになろうとこのように願ったんです。そしてそれに基づいて行動するわけです。すなわちサタンが望んだことは、被造物でありながら、作られたものでありながら、作り主なる創造主なる神になろうとしたんです。そのように彼は決め、そして同時に彼が決めたのは真理である神に逆らう選択です。真理である神に逆らい続けるために彼がしたことは真理を捨てることです。自分の思い通りに生きていこうと思ったら邪魔だからです。我々被造物っていうのは神の御心に沿って生きるわけでしょ。でもそれをやめてしまって自分の思い通りに行きたいと思ったら、その真理捨てなきゃいけないじゃないですか。サタンはこうして真理に立っていないということを彼の言葉でもって行為でもって明らかにしました。ちょっと思い出してください。もう一度あの創世記の3章の話です。アダムとエヴァとの話です。蛇を使ってサタンはこう言います。あなた方はそのどんな木からも食べてはならないと神は本当に言われたんですかって、そしてサタンは蛇を通してこう言います。あなた方は決して死にません。あなた方がそれを食べるその時、あなた方の目が開け、あなた方が神のようになり、善悪を知るようになることを神は知ってるんです。巧妙に彼は嘘を持って彼らが神に逆らうようにと働きました。真理には立ってません。それがこの3つ目の特徴を表します。彼は偽り者であるって、最大の嘘つきです。彼のうちには真理がないからです。彼が偽り言うときは自分にふさわしい話し方をしている。ふさわしいっていうのは彼自身の本質に沿って話しているということです。サタンが話していることはサタン自身の特徴に最もふさわしいって。彼は嘘つきだから言うこと全部嘘だって。 サタンがどんな存在なのかは彼自身の言葉が明らかにしてるって。彼は自分のことしか考えることなく、自分の考えによって救われていない人々を惑わし続けて、自分に従い続けさせようとしてるんです。この中でイエス様を信じていらっしゃらない人がいるならば、あなたを惑わし続けて、そしてあなたが永遠の滅びに至ることを望んでいる彼は、そのために最善を尽くしています。サタンはあなたのことなんか考えてません。もしあなたのことを考えるんだったら、あなたの幸いを考えるんだったら、この嘘から離れて真理に至りなさいと勧めるはずです。サタンが知っていることは何かって、あなたが福音を聞き、あなたが救いのメッセージを聞いたときに、あなたを惑わし続けて、間違ってもその救いに至らないようにと妨げ続ける。これがサタンです。だからあなたの心の中にサタンは働き続けて、御言葉を通して語られる真理に対して、これは真理ではないって、そのようにしてサタンはあなたを騙し続けてるって。彼の関心は自分と共にあなたを地獄へと道連れにすること、それしか考えてません。憎むべき存在です。この私たちの神の敵です。このサタンの存在を知れば知るほど、彼の目的を知れば知るほど、その悪に対して憎悪感が増してきます。このような働きが今もなされている。イエス様はそのことをご存知で、そしてそのことをこのユダヤ人たちに言われたんです。あなたたちは真理が理解できないって。悲しいことにサタンがそれを惑わしているって。3つ目の特徴として挙げているのは、真理を信じないことだって。45節と46節。しかしこの私は真理を話しているために、あなた方は私を信じません。あなた方のうち誰か私に罪があると責める者がいますか。私が真理を話しているなら、なぜ私を信じないのですかって。今見てきたように、サタンは真理に従わないで逆らい続けるものです。ですからサタンの子供たちも同じ特性を兼ね備えています。サタンの子供だから真理である神を信じようとしないんです。真理である神の語られた真理を受け入れないだけでなく、その真理に従うことをしないって。自分自身の偽りの父に倣って嘘を信じ続けるんです。聖書を学んでても、そこに永遠の命があるということを知ってて学んでいても、しかしそれでいながら、イエス様おっしゃいます、あなた方は命を得るために私のもとに来ようとはしないって。ヨハネの福音書の5章の39節40節です。ですからイエス様おっしゃるんです。真理を聞いててもあなたたちが理解できないだけじゃない、その真理をあなたたちが信じようとしていないって。そのことがあなたたちが救われていないことを明らかにしてるって。しかし主は46節をご覧いただきますと、このように非常に心が固くなな彼らに対して招きを与えています。なぜ私を信じないんですかって。私をご覧なさいって。どんな罪を犯したと言うんですかって。罪のない存在であることを明らかにしました。サタンと全く反対です。イエス様は真理を知ってらっしゃっただけじゃありません。イエス様は真理そのものでした。偽りのサタンとは全く相反するものです。なぜ信じないのかって。そして最後に4つ目に、47節のところに、彼らがサタンの子供であることのその特徴として4つ目に挙げられていることが、あなたたちは神の言葉に聞き従わない。それが特徴だって。47節。神から出たものは神の言葉に聞き従います。神から出たもの、その人は神の言葉を聞くんだって。ですから神の子供であるかどうかっていうのは、その人の行いが証明するということです。イエス様はヨハネの18章の37節のところで、ピラトとの会話の中で、あなたは王なんですかとピラトが尋ねたときに、イエス様はこうおっしゃいます。 私が王であることはあなたが言う通りです、ね、ちゃんとご自分が王であること、神であることを否定していらっしゃいません。なぜならイエス様は王であり神ですから。私は真理の証をするために生まれ、そのことのために世に来たのです。真理に属する者は私の声に聞き従いますって。気になりました？イエス様がおっしゃっていることは、この真理を、私を受け入れる者たちは、もっと別の言い方をすれば、本当の弟子は、救いに預かった者たちは、そこに特徴があるんだと。その特徴というのは、私の声に聞き従うんだと。あのアブラハムを見てもそうです。彼らは、私たちはアブラハムの子供であると言いました。イエス様はそれを否定した。なぜならアブラハムの信仰の行いを見たときに、あなたたちはそれやってないって。アブラハムの信仰というのは神様への従順と信頼の行いによって証明されました。もうすでに我々見てきたところです、ね、だから彼は救われてたんです。彼が本当の弟子であること、救われていることは彼のその信仰の行いが明らかにした。ヤコブはこう言います。あなたは信仰を持っているが、私には私は行いを持っています。行いのないあなたの信仰を私に見せてください。私は行いによって私の信仰をあなたに見せてあげます。ヤコブの2章の18節です。イエス様がおっしゃっていることは、私は心から信じ、この救いに預かった者たち、神が救いへと導いた人々は、そのことを行いによって証明するって。だって救いっていうのは生まれ変わることでしょ。救いっていうのは神の御業であり、その人を罪の中から救い出してくださることでしょ。その人は神の栄光を表すために生まれ変わったんでしょ。生き方が当然変わるはずです。変わっていない彼らに対してこう言うんです。ですからあなた方が聞き従わないのは、あなた方が神から出たものでないからですって。私の言葉に従って来ないというのは、あなたたちが神によって救われたものでないからだって。口では救われていると言ってました。イエス様は心をご存知でした。そして彼らに、あなたたちが救われていないというその証拠を明らかになさった。どのように生きているのか、どのように日々を過ごしているのか、主を愛するゆえに、その教えに何があっても従い、この偉大なお方にどんな時にも喜んでいただきたい、この素晴らしい神様を、この方の偉大さを人々に知っていただきたいと、そのような願いを持って生きていらっしゃるかどうかです。イエス様がおっしゃったのは、救われた者たちはそのように生きる者たちだって。あなたはいかがですか。罪を犯すこともあるでしょう。時に神様から心が離れてしまいそうになることもあるでしょう。しかし救われている人たちは心の中に、この神様を愛する愛は決してなくならないって。救われていることは、神があなたを救ってくださったことは、神があなたを通してなさらる御業によって知ることができるんだって。どうぞ皆さんがご自分の信仰を吟味していただいて、私は今日たとえ死んだとしても確実に主のもとに上がるって。なぜなら主はこんな働きを私のうちに成してくださった。私を確かに生まれ変わらせてくださった。それがあなたの証であること、それがあなたの確信であること、そのことを心から願っています。お祈りしましょう。父なる神様、御言葉は私たちにこの大切な救いについて教えてくださっています。この上辺だけの信仰者たちが どうして彼らが間違っているのか、どうして救われていないのか、あなたによって教えられました。神様、この御言葉を通して我々一人一人もこのユダヤ人たちのようでないのかどうかと自らに問いかけてみる機会をあなたは与えてくださいました。どうぞ神様、ここにいらっしゃる愛する兄弟姉妹たち、ここに集っていらっしゃる皆さんがただこの救いを聞いて頭で知っているだけ、そして救いからあなたとの個人的な関係から遠く離れているような、そんなことがないように、間違いなく今日死んでもこの地上での生活が終わってもあなたと共に生きる永遠が与えられていること、そのことを本当に確信して生きることができるようにそれぞれの心に働いてください。どうぞあなたがそれぞれのうちに御業をなしてくださるように、あなたの御言葉を感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。どうぞご起立ください。